さんこんにちは。雨のち晴れだから3月第2回目です。まあもう春めいてきたというかね、もう、はい、もうじき桜も咲いちゃうんじゃないかなっていうのは陽気になりましたが、
はい、
社長この1週間どうでしたか？
あ、皆さんこんにちは。1週間ですね、今日は大変な日ですよね。10年前に東京東日本の大震災あった日ですよね、本当に本当に何でしょう、あのことも、うん、なんかすごかったですよね。
まあやはりね、まあちょっと私も陽気な挨拶から始めてしまったんですけれども、3月11日私は当時東京にいました。
はい、
で東京の
すごかったんじゃないですか。東京も、
私は実を言うとその時銀座のあるビルの4階で、はいはい、ライターと打ち合わせしてたんですよね、
はい、
まあ食事終わってのんびりちょっとコーヒー飲みながら、
はい、
そしたらすごい揺れてきて、最初はあ地震だねって笑ってたんですけど、
かなり揺れたんでしょ東京も、
はい、だからその後すぐテーブルの下に隠れて、
はい、
でもその古いビルだったんで正直床が抜けると思いましたね。
それだけひどかったんや。
そこは中華料理の店だったんで中国人のスタッフの方たちはもう、
東京で震度どれぐらいだったんですか？
震度5
ぐらい、ぐらい
だから大変すごかったですよ。
ああでしょうね。
もう重機類は倒れるし、
はい、
隣のイタリアンレストランのワインの瓶がガチャガチャ落ちるのも聞こえたし、
はい、
それでまあそれから夕方の5時ぐらいになって、まあこう街頭テレビなんかでね、
うん、
あの津波のシーンを見て、
あれはもう本当に僕はもうびっくりしましたね。
だからあのね、でも社長は95年の阪神・淡路大震災も、まあ、関西で、
そうですね、はい、
だから僕らはもうあの時はね東京にいて、
はい、
テレビで見てたんですけど、でも本当に 3.11 の時はもう本当大きく揺れたし、
はい、
まあ、帰宅難民じゃないけれども僕も銀座から家まで5時間ぐらい歩いて帰ったかな。
ああ交通止まってましたもんね、はい、なるほどな、
だからでもねあれから本当に10年ですもんね。
早いですね、もう10年ですからね、うん、はい、
10年早いとも思うし、まだ10年しか経ってないっていうね、うん、でまだまあ私の父親の実家っていうのが福島なんで、
はい、
まあ、やっぱり福島にね行くといろいろまだ大変な状況、
大変な状況でしょうね、今もね、
はい、だからまあなんていうんですか、こう実は全くこう解決してないものがまだあるんで、
たくさんあるみたいですよね。
そうなんです、はい、元に戻ってるわけじゃない
ですよね。そうですよね、
はい、だからそのことはやっぱり忘れちゃいけないな。
そうですね、うん、そう思いますね、
は
い、
やっぱりこうなんかねこうウキウキしてるとそういったことはどっか飛んじゃうんだけど、でもやっぱり現実見るとね、
はい、
まだまだ復興なんていうのは完全じゃない、
完全じゃないですから、
ね、じゃないです本当に、はい、
それでまたこのコロナですからね。
そうなんですよ、
10年にね、
うん、
10年して本当にね、なんでしょうね、このコロナもでも大変ですわ本当に本当に商売も本当に大変なんですよ。
1週間だとまだあんまり状況が変わらない、
本当に大変なんですよ、はい、でももう ぼちぼちやっていきますけど ね、
まあ、
マイペースで。
先週はやっぱり今は耐える時だから、
はい、
次の時にエネルギー向かってエネルギーを貯めていこうと。
そう、耐えるもんがいっぱいあるんですよこれも。なんかね目がね、うん、しかしかしかしかするんですね。これ花粉なんかもしれません。
花粉症ですよ。
いや花粉じゃないと思いますよくしゃみがね止まらないんですよ、ね、
だから花粉症ですよ。
いやそれ花粉症じゃない僕自身は花粉症じゃないと思ってるんですけど
いやいや
本当に、うん、なんでしょうね、日本の人っていうのは、
はい、
流行りもんに弱いですね。流行りもの
その心はどういうこと。
その心はね、このね花粉症になるのも、うん、杉の木をねめちゃくちゃ植えたからの結果じゃないですか。
ああまあおっしゃる通りですね、
はい、だから昭和の頃かな、うん、昭和もちろん昭和ですね、昭和の頃に、高度成長の時にね、うん、家を建てようっていうのでね、うん、多分田中角栄さんぐらいの時代だと思うんですよ、うんうん、家を建てよう建てようって言ってね、建て売りをね、うん、バンバンバン建てたわけですよ、
はい、
そしたらね家建てるのに木がいるじゃないですか、うん、だから木がねいるから一番ね早く育つのは杉だから、
うんうん、
日本国樹すぐ杉植えたんですよ、
うん、そうです ね, ね
でもねその結果ね今来てますよね。
そうですね、まあ外山に押されて結局需要がなくなって、
そうそう、その後外山入ってきて、うん、外山の方がやっぱり安いじゃないかっていうのでね、うん、で外山入ってきたらもうその杉もいらんようになって、うん、今度はね今もうなんか目がかゆいんですけどっていうか、まあ、そのね、
うん、
流行りもんにねちょっと弱すぎますよ日本は。あのね僕ね、うん、松茸の関係でね、
はい、
よく商社の方と一緒に、仕事を進めてることがいっぱいあるんですよ。
まあ海外に買い付けってなって
買い付けとかあるから、ええ、でその時に雑談でね、
はい、
もうだいぶ前の話なんですけど、はい、こんにゃくゼリーってあったでしょ。
ありました、
流行りでこんにゃくゼリーね、はい、でねこんにゃくゼリーが流行った時に、日本でね、受注が追いつかへんなったんですよ。これでね、うん、もちろん中国でも作ってましたし、でそれでも受注が追いつかへんかったから、であその時そうそう中国で作ろうもたけど中国はもう人件費が上がってたんですよ、
じゃあ中国で作っても儲けにならない、
儲けにならないから、うん、これはちょっとあかんということでね、ほんだねタイに持っていかったのタイ、
うんうん、
ねタイにね、タイに大きい工場をね、うん、作ってね、こんにゃくのゼリーを作るわけですよ、ね、でねこんにゃくゼリー日本でバンバンバンバン売れるから作ろうって言ってね、でね工場が作った時にはね、うん、もうね終わってんすよブーム。ほんま本当に日本ねもう商社の人と付き合ってるとね、うん、そんなんねなんでこんな商社の人ってこんな流行りばっかり思うんかなと。
別に半歩遅いのね半歩早いんじゃなくて
でもみんながそれ同じことするんですよ日本人の悪いとこ。そう
でもこの間もほら真似した方がいいって。
いやその真似とね
ちょっと違うね。
でもその真似と、うん、その流行りもんにね流されるのとは違います。
違います、まあ、もちろんそれは違うで言ったんだけど、は
い、意味が違います
よ。意味が違います、はい、要はそこの考え方で安易にリスクを取らないって考えですよね。
そうだから僕のね前の社長は、いつも言うてはったんは、流行り物に手を出すなって。
おうおうおう、
流行り物に手を出したら、まあ、絶対ね商売成功した試しがないと。
流行り物は廃れるからね必ずね、
はい、だから流行り物には手を出すなっていう、うん、うちの家訓みたいなのがあるんですよ。おうおうおう、だから僕はもう流行り物は全く興味ないです。
なるほど、
はい、
例えばね今一つほらこんにゃくゼリーの話だったけど、
はい、
社長の中でそういう持ちかけられたようなね、はい、流行り物っていうのは過去にありました。もう社長はもちろん蹴ったっていうかスルーしたんだろうけども、
僕の中で流行り物に、僕自身が手を出してしまったのは、焼酎かな。
おうおう、
そうなんですか。焼酎ブームの時、手を出したというか、でもそれはね自分で、開拓していったんで、その時ね僕ちょうど30ぐらいの時で、居酒屋 をオープンしたんですよ、はい、で居酒屋オープンして多分3年目ぐらいだったと思うんですけど、3、4年目ぐらいの時に焼酎ブームが起こって、で焼酎を買いに行くのに、九州に行って、酒蔵さん回ったわけですよ。だから森蔵さんとかね、
はいはい、有名な
村尾さんとか、佐藤さんとか、はい、ああいうね、
うん、
有名な 名ね酒蔵も、その回った中にも入ってたんですよ、だから回ってるうちに仲良くなって、その森蔵さんの家に上がって飯食べるかとか、
うんうん、
で村尾さんがご飯一緒に食べようかとかいう、うん、ね、
うん、
そういう感じになるんですよ、
うんうん、
大きい酒蔵じゃないから、
そうですね、はい、意外とみんな個人
前、めちゃくちゃ有名なんですけど、うん、大将たちはそんな普通の人なんですよ、
うん、
はい、それでその時にはそのブームやからその焼酎を仕入れてやってましたね、はい、でもあれ結構長かったですよ、
うんうんうん、
焼酎ブームは。
まあ確かあの頃いわゆるね、焼酎のおつ類ですか、はい、というこだわりのね焼酎がこう、はい、どんな店行ってもそう焼酎版もありましたもんね。
ありましたありました。だから100年の孤独とかね、
はいはい、大好きですけど、
はい、なかなかとかね、
うん、
はい、山猿シリーズって、ね、山猿、うん、山ゼミ、何やったかな、山ゼミ山猿もう一つあったな、はい、その3種類がね、あって、そういうとこも行きましたしね、
うん、
はい、いろんな僕ね、でも焼酎飲めないんですよ。もう
あ、そうなんだ。
申し訳ないです
か。そうですね、確かに焼酎飲んだとこ見たことないですね、
はい、僕焼酎飲めないですすいません
ね。あ、でも、まあ、でもそれもブームに乗ったというよりも自分で開拓した、
自分であのレンタカー借りてね、うんうんうん、回ってたんですよ、うんうん、はい。
じゃあまあいずれにしてもこうブームはとにかく触らんとこうと、
流行りもんに手を出すなというね、うん、あのうちの家訓みたいなのがあって、
なるほど、
はい、流行りもんはね廃るんですよ、
うん、
スタルって言ったらあかんのかな。
いや、スタルでしょ。だってそれが流行りものの運命ですよね。流行って必ず終わりがあるから流行なわけですもんね、
はい、よりもやっぱりあの知恵使って、はい、一つ残るものを、
うん、
はい、うん、作った方がいいと、
うん、
でオンリーワンで、
うん、
あのやった方が、
うん、
はい、いいやろうと。
なるほど。
たまたまでも僕オンリーワンでやるつもりでやったんじゃないんですよね、マッタケ屋さんになったのは、あのね、僕継いだのが2年ぐらい前ですかね。
ああ、その魚松をね継いだ、ね、
はい、魚松を継いでその1年後にね、
うん、
あの前の社長がもうマッタケ屋を辞めるよって言ったから、
うんうん、
いや辞めるやつ僕継ぐよ言うて、うん、で継いかけたんで、その頃にはねマッタケ屋さんあったんですよ。
ああ、そうなんだ、
うんうん、その甲賀にもね、
うん、
甲賀にもね何軒7軒か8軒ありましたね。で信楽は15軒ぐらいありましたよ。
あ、そんなにあったんです
か。ありました、ありました。
でもあの松茸屋さんっていうのはあのシーズン商売ですよね。
シーズン商売、それ で、その山から松茸を下ろしてきてね、
はい、
あの五座引いて、あのすっき焼きして、そのとこで地鶏ですわ、地鶏、
はい、
地鶏とまあ肉使ってるとこもありましたけど、で五座の上で焼き松茸しながら、食べはるんですよ。
あ、そういうご商売やってるとこ結構まだ
ありました、ありました。そうそう、甲賀にも 7,8 軒ありました。だからあの地帯で信楽甲賀でしょ、で土山にもありましたし、で日野にもありましたし、
そんなたくさんあったんだ。
いっぱいありましたよ。もうだから何十軒ぐらい、何百軒もあったんじゃないですかね。
ちなみにそういうシーズン商売なんだけど、松茸以外の時はその人たちは何してるんですか。
農家の人とか。
あ、なるほどなるほど。
別に お米作ったりとか、工場に勤めたりとか。
なるほど。
それで松茸商売言っても、お客さん来るの土日じゃないですか。
あ、そうですね、平日来ないわけ、
そうそう、平日はだからその人たちも働きに行ってるわけですよ、
うんうんうんうん、
で土曜日日曜日だけ開けて、お客さんおもてなしするわけですよ。それで十分でも やっていけるんですよ、
うん、
あのアルバイトですからね、
うん、まあそうですね、本業は別にやって、
はい、本業は別にやってる
わけです。でシーズンではちょっといいアルバイトだよね、収入のあるね、はい、
でその人たちがたくさんあったんですけど、みんなね、やっぱり全く取れへんので、どんどんどんどん辞めていかったんですよ。
あ、山に行っても全くがないと。
そう、どんどんどんどんもう辞めていかって、どんどんどんどん減ってね、今ね、信楽にうちともう一軒あるのかないのかちょっと分からへんし、で甲賀はもうゼロですわ。
あ、
うちだけ。
そうですか、
はい、でもこれ残ったもん勝ちですねこれまた大丈夫でいらんこと言うてしまった。
いやいや、全てそうでしょ。
いやいや、これ継続は命ない。これ大事ですよねこれ
あの、いや僕ね、つくづく思うのはね、
はい、
ちょっと分野は違うけど、
はい、
まあね、かつて週刊誌の仕事もやったりしてたから分かるんですけど、まあ、それでも政治家とかいろいろ付き合いがあったり取材対象でもあったんですが、
はい、
政治家もね、
はい、
長生きした方が勝ちですね。
やっぱりそうなんですか。
そうなんです。
あのね、やっぱり続けないとね。
そうなんです。
そしたらね、
うん、
気がついたらねオンリーマンになったんですよ。
分かる。だから政治家もね、はい、まあ、こんなこと言うと500円
どんなに僕政治家とでも一緒にしないでください。それちょっと、あ、それまたまた言いなこと、これラジオでまた言いなこと言うてもだ。
そうそういうこと言っちゃダメじゃないですか。
政治家とまたこれえらいことやもん。
でも本当そう思うね。やっぱり継続っていうか続けることで勝てるっていう部分あるんですよね、
はい、
みんながね辞めてっちゃう、どんどん脱落してって。
そうなんですよ。やっぱり続けてたらね、
うん、
何やろ、続けてるとね結果がね、
うん、
後で出てくるんです
よ。出てくるね。
これ不思議ですよ。
しぶとくやるってことですよ、
ね、しぶとくやる、とことんやる、
とことんね、
はい、
だから、あ、でもそれ研究者なんかも言ってましたね。研究者も結局結果を出すっていうのはどこまで我慢して、はい、
我慢するか。
そう
だからね、やめていく人は結果を見てないんですよ。
見ないです
よ。途中でね、みんなやめ、それ続ける人、あの同じ仕事をスタートしたのは分かるんですよ、
うんうん、
でもね、みんなやめていかれた人は結局答え見てませんよね。
そう、もうダメだ、もうダメだと思って、もしかしたらあとね1日やったら結果出た
かもしれない。結果出たかも分からへんのに、はい、
そこなんですね。
やっぱり結果最後見てほしいな、うん、はい、僕まだ結果見てませんよ。まだ今続けてるんですから、ま、
でもしぶとくやって
しぶとい、そう、しぶとくやらないと
そうそう、そのね、やっぱりしぶとさっていうのはちょっと今見過ごされてるかもしれないね、
はい、面白い商売ですよ。だからうちはね、うん、オンリーワンの全く屋さんです、
うん、そうです、
ね、これね、皆さんね、もし興味あるんだったらね、うちにね入社してくださいよ皆さん。待ってますよ僕。
いきなり就職活動ですか、
はい、就職活動今ね3月じゃないですか、皆さんね、面白い会社なかったら、うん、うちの会社面白いから一度体験してみてください。
正式な募集ですね、これは。
これは面白い、本当に。僕ね、若い人大歓迎で、うん、若い人っていうのは、ダイヤモンドの原石は持てるんですよ。
あ、よくおっしゃってますよね、
はい、
ね、
だからね、うん、僕はもうカットしますよ、何面カットか知らないですけど、うん、カットしますね。で、ダイヤモンドとジルコニアとあってね、
はい、
カットは一緒なんですよ、うん、どちらもね、うん、もちろんね、でもね、中からもっと僕は勉強してもっとやったるぞっていう子はね、うん、中からね
光ると
石の中から光ってきるんですよ、うん、
それがダイヤモンド、
それがダイヤモンド。でも僕はカット頑張ってやっても、うん、光ろうとしない人はもうジルコニアのままでもね、興味あったらね、うん、ぜひうちのね玄関来てください。
皆さん、はい、魚松っていう風に調べていただけると出てきますんで、
魚松で調べてください。
魚松魚の
暴れ食いでも大丈夫ですから
出てきますから、はい、でそこで連絡先が書いてあるので、はい、もう社長宛にですね、広岡俊重社長宛に
ぜひ聞いてください
もうプレゼン送ってください、はい、
絶対ね面白いですよ。うちのね会社っていうのはまた違うと思います。
社長会ってくれるんですよね、そうやって。
会いますよ、
うん、はい、これ本当ですから、
もうラジオで喋ってる以上会いますよ僕
もう社長が直に会うというね、
はい、会いますよ、はい、ぜひ一度ね、自分自身にやっぱりチャレンジしてほしいですね、うん、はい、
まあそうですよ。逆にこういう時代だからこそチャンスも転がってるってことですもんね。
絶対そうなんです。こういう時だからこそ、うん、自分自身を信じてね、
うん、
自分自身をチャレンジさせて、うん、で夢に向かってね、うん、夢をね見るのはね寝て見てもらったらいいんですよ、うん、でもね夢は掴むためにあるんですよ、うん、掴まないと、掴みに行かないと。
なるほど、今日暑いですね今日は。いやでも分かります、ね、よく言うようにチャンスは本当は人に平等に来てるんだけども、はい、それを気づかない、掴んでないだけだってよく言いますもんね。
そうなんです。チャンスっていうのはね、電車で例えたらね、動いてる電車を乗るか乗らへんかですよ、
うんうんうん、
で電車がホームに入ってきました、
うんうん、
その電車にせっかく電車が来てんのに乗らないと乗った後の景色見れないじゃないですか。
乗れないね、見れないね、
はい、でもね乗らないでその電車を見送ってる人が多いんですよ。
多い、うん、すごくよくわかります。それは、
はい、それがチャンスやと思うんですよ、うん、
どこに行くね、あ、ごめんなさい、どこに行くで行き先分かんなくてもとりあえず乗ってみなさいってことですね。
とりあえず乗ってみてくださいよ、乗ってね違う景色を見てみてくださいよ、うん、で体験してみてくださいよ、
うん、
その方がね絶対自分にプラスになると思う。
いやいやいや、なるほど。
え、違いますか。
いや今日はなんか暑いない
やいや、はい、僕はねそう思うんですよ。
いや、おっしゃる通りね、はい、なんかそういう要はやってみて違ったらまた違うね、また考えればいいのに、やる前からあれこれ考えすぎちゃうと。
そうです、一歩踏み出すのはやっぱりねその人自身なんですよ。
そうですよね、
なかなかねその一歩がね皆さんね踏み出せないでしょ、
うん、やっぱり怖がっちゃうんでしょうね
と思います、うん、考えるんですよね頭の中で、
う
ん、
そう、いろいろ今風に言えばシミュレーションしちゃって、
ね、シミュレーションもうね、そのシミュレーション僕はいらないと思う、
うんうん、
より、
うん、
自分で実体験した方が、
うんうん、
今後にね、うん、役に立つんじゃないかなって僕は思いますね、うん、僕は今まで あんまり学もないし、うん、もう劣等生の塊みたいな人間でしたけど、うん、それなりに自分で経験してね、うん、でその経験がやっぱり今となったらすごくいいことやったし、
うん、
その経験があったこそ今がねやっぱり商売もその知恵とかアイデアも出てくるしね、
うん、
経験をたくさんした人の方が、うん、で僕は失敗が多かったんですけど、
うん、
その失敗が すごくいい経験になってるんですよね、うんうん、でその失敗したからこそ失敗の原因を知ってるのが自分自身やし、だからその次に起こる失敗も結果は分かってるから同じ失敗もせえへんし、
そうですね、はい、そこは重要ですね。失敗から学ぶって同じ失敗をしないってことですもんね、
はい、そうなんですよ。だから失敗をたくさんした方がいいと思うんですよ、僕は。
いいですよね、
はい、それが後になってね、後にね、むちゃくちゃいい経験なんですよ、
うん、
はい、その人は強いですよ。
だからまあやってみて違う、はい、さっき言ったようにやってみて違うと思ったらまた変えればいいし、
そうです、
その経験の方が重要だってこと
です。重要なんですよ、経験しないと。
だからね、本当商売買いしたっていいわけだしね。
いいです。だから今なんかね、うん、本当このコロナで、うん、チャンスですよ、う
ん、まず何かやってみるってことだよね。
そうそう、もう全然違うところにことをね、一回チャレンジしてね、うん、自分で体験してね、うん、で夢をね自分でも掴んでしまった方が面白いです、
うんうん、
はい、どんどんチャレンジしてください。あ、はい、
いいですね、本当に。魚松に興味があればぜひ、
はい、うちはね、あの松茸とオミューの、オンリー屋さんですよ、も
う。そうですよね、
はい、ちょっと変わった商売なんで。
生き残った。
まあ、生きのまだまだまだまだ分かりませんけど、
でもそのしぶとくやってきて、
はい、
そうそう、そこでね、ちょっと先週の番組を聞いてる人からちょっと私、まあ、知り合いなんですけど、問い合わせがあって、はいはい、非常に面白い、広川社長だけども、
はい、
そのスタッフの人たちのコミュニケーションっていうのは、はい、なんか社長独自でやってらっしゃることはあるんですかっていうような。
あ、コミュニケーションですか。
例えばよく言う、まあ、最近ね、はい、ノミニケーションって、まあ、僕ら昭和の人はノミニケーションなんて言っちゃうんだけど、そういうのもほらやらない会社も多いし。
ノミニケーションむちゃくちゃいいじゃないですか。最高じゃないですか、うん、僕ね、皆さんスタッフと飲むときね、6時間ぐらい飲んでますよ。マジかよ。
でもそれ言うと魚松怖いな。
それあんま言わない方がいいですか。
いやでも
ね、みんなね、
無理やり飲んでるわけじゃないんです
も
ん
ね。みんな楽しいんですよ。
楽しいん
ですよ。だから、ね、うちのスタッフってみんな気のいい人はしかいないんです、本当に気のいい人、
うん、
本当にこんな職場あるんかなって、うん、多分入る人は思うと思います、
うん、
入った時に分かると思います。外から見てたら分からへんから。でもね、お客さんたちはみんな言いますね、
うん、
ここの本当にスタッフさんはなんか、うん、優しすぎるねって、楽しすぎるねって、うん、ってみんな言ってます。だからお客さんたちの、常連さんたちがたくさんいるのは、うん、その空気がやっぱり合うんじゃないですかね、うん、
やっぱりそれ。いや、僕も言ってちょっと驚いたのは、
はい、
社長がね、それは有名人でみんな挨拶の分かるんですけど、
有名じゃないと思いますけど、はい、
スタッフの方ともお客さん仲いいですよね。
めちゃくちゃ仲いいですよ、ね、もうほんまにアットホームでね、
うん、
はい、気のいい人たちばかりです。
それはやっぱり社長の中で、まあ、スタッフ教育って言い方すればそうなっちゃうんですが、やっぱりそういうことはすごくこうスタッフには言ってるわけですよ、こうやっぱり。
いや、僕はね、もう、それはね、各自自分でね、思ったことやっていったらいいよって。
ほうほうほう、
はい、ただ僕が言うてるのは、お客さんを喜ばすことだけしときって。
ああ、なるほど。それはでもあんたのアイデア、個人のアイデアでやってくれと。
うん、もうそれは好きなようにやってくれたらいいから。はい、
そういうことなんですね。そう、
楽しましたりね、
うん、
喜ばしたりね、
うん、
そういうことだけね、
うん、
普通にやってくれたらいいよって、
うんうんうん、
でね、普通にお客さんに接待して、うん、普通にお客さんと喋ったらいいよって、
うん、
でもね、そういう店少ないじゃないですか今。
うん、まあやらないですね。
はい、水ですとか言って、
うん、
はい、ビールですって、うん、置いてもどっか行っちゃうじゃないですか、
うんうん、
はい、でもうちのスタッフはこのビールはね、美味しいよとか言って、
うん、
なんか喋っていくん
ですよ。まあ一言ね、
はい、
何かでちゃんと2度目以上のお客さんの顔は覚えてって、また話を、は
い、で普通に喋るんですよ、
うん、
その教育が厳しいわけじゃないですよ、
うんうん、
もう好きなようにやってもらったらいいよって僕は言ってますから、
うん、
だからその規律とかそういうものがうちは厳しく全部あるかっていったらそういうのはないです、
うん、
はい、
社長自身そういうのあんまり好きじゃないんです。
僕はね、マニュアルいうのがあんまり好きじゃないんですよ。だからマニュアルを作るっていうのがね、
うん、
あんまりないですうちの、
うんうん、
それよりももう人間は人間同士、
うん、
人は人同士ねえから、
うん、
そんな普通に接客して、
うん、
普通に楽しんでもらったらいいんじゃないですか、うん、っていうやり方です。でもね、そういうね、 普通にやってくれる店が少ないじゃないですか。
そうそう、だからその普通が難しいんですよね、今話だとね。
そうそうそう、はい、
逆にそういうことまでやらなきゃいけないのかってなるし、
いやいや、そんなことないんですよ、
ないですよね、
しなくてもいいんですよ、うん、はい、自然とねやってたらいいんですよ、
やったりってことね、
そう、自然にね自分のいいところをどんどん出していかって、うんうん、楽しくね生きていく方がいいこと起こりますよ、う
ん、楽しくなければね、
楽しくなければ続けても意味がないと、意味がないと、はい、だから自分に楽しく生きて自分の夢を自分で叶えて、うん、はい、で何でしょうね、やりたいことがあるんやったら、うん、どんどんやっていかはったとか方がいいと思いますよ。
それは本当にさっきの話じゃないですけど、チャレンジとその好きなことやってみたらいいってよく言ってらっしゃいますよね、
はい、
でそれで失敗したらまた考えればいいってことです
よ。そうなんですよ、
でそれを繰り返していいんですもんね、
はい、ぜひね一度ね魚松でね、魚松のところに来て楽しんで生きて、元気よく生きてもらってね、
うん、
はい、で夢掴んでもらって、どんな大きな夢なんか分かりませんけど、うん、大きな夢やったら大きな夢だけ面白いと思います僕は。
そうですね、はい、本当に魚松をちょっと海外でやろうかっていうような発想でもいい、
発想でもいいわけですよ、
ですよね、
はい、
よし、魚松を東京にやっちゃうかとか、
やっちゃうかとかね、もうそんなんでも面白いんですよ、
ね、
はい、どんどんどんどんチャレンジして ね、どんどんどんどんね、それが逆に社会貢献になりますから、
うんうんうん、
僕は変なね、その社会貢献ってまた大きいこと言いますけど、
はい、
そのうちのお店っていうのはお客さんを笑顔にして喜ばして楽しますのが社会貢献を持ってるんですよ、うん
うん、そうですね、それは分かります、うんうん、笑顔になって帰っていくっていうね、
はい、元気になって帰っていただければそれが社会貢献につながってるかなと、
うんうん、
はい、と思ってるんです。
ああ、そこには喧嘩も起こらないしね、
はい、
みんなこうハッピーになっていくっていうの
は、ハッピーになって楽しんで帰っていただきますから、うん、
いやいや、こういい人材来るかもよ、
はい、ぜひ来てほしいですね、ぜひ。やばいね、皆さんね、何でしょうね、感動を与えてほしいですね、
はい、まあそうなんですよ、だからやっぱり社長自身はそういう人間のやっぱり人の可能性ってすごく信じてる、ね、
はい、
方ですし、やっぱりくすぶってないでやればいいなっていう人はまあいますよね、
いますいます、
うん、は
い、
もうこんなところでうじうじしないでやったらいいのに、
若い人たちはどんどんどんどんチャレンジをしてですね、
うん、
だから夢を未来にもっとどんどん持っていってほしいですね、
う
ん、
そうですね、だから今失敗、はい、一度失敗すると叩かれて立ち直れないみたいな世の中
だ、そんなんね全然大丈夫ですから、
う
ん、
ですよね、
はい、
もう社長の元だったら全然大丈夫ですねどんどん失敗せえと、
はい失敗したいんですよ、そんな失敗怖がったら何もできないじゃないですか、
うん、
もうそれよりも、うん、その失敗考えてて動けへん方が失敗ですよ、
う
ん、
そうですね、いやそれはもうおっしゃるいいこと、はい、おっしゃる通り、
そう、一歩踏み出す方が大成功です、
うん、大成功ですね、はい、もうそこでまずそうしないと成功すらないですもんね、
そうなんですよ、
何もしないことがもうそれは
夢は自分で掴んでください、
いや本当に久しぶりに熱い社長を目の当たりにしてて、はい、私もちょっと嬉しくなっちゃいましたけれども、
はい、
いや皆さん、
はい、ね、ぜひ
魚松の方も注目していただいて、はい、
ぜひチャレンジしてくださいよ、
それと本当にね、はい、皆さんこういう世の中ですけどやっぱり前向きに、
そうです、前向きましょう、
そうね、
はい、
明日も晴れるぞと、
晴れますよ、
ね、
いいことあります、
そのつもりで皆さんも笑顔で、は
い、そうです、
日々迎えてください、
間違いないです、
また、はい、また来週も、はい、
皆さん待ってますよ、
ね、この番組
ハガキも待ってますから、
ハガキもくださいね、
はい、
お待ちしてます、
お待ちしてます、ありがとうございます。